3つの R、 リピート、リネーム、リフレーム。リピート、聞き手に対して指示した仕事の難しい点、簡単な点、もしくは複雑な点を教えてもらうよう進めている。リネーム、新しい呼び名が内容と齟齬をきたさなければ言い換えたところで問題はない。リフレーム、コミュニケーションにおいても聞き手が情報に期待したほどの反応を示さないときは額縁を変えるといい。第8章では通常の状況で適切にコミュニケーションを取る方法を学んだ。次の章では緊張した状況でも冷静さを保ち効果的なコミュニケーションを取る方法を探っていく。見たままを信じる。突きつけられた事実があまりにむごかったり信じられなかったりすると人は情報を遮断する。心理学ではこれを盲目的盲目と呼ぶ。悪い行いに対して責任を負わずに済むように意図的に仕事を無視するからだ。意識して無意識のこともある。選択したものを見ないようにする。現実を受け入れることができなかった。しかし家庭でこの問題がなかったことにしたら事態はますます悪化する。家族問題を専門に扱うセラピストのロン・ディールによれば、保護責任者が子どもの関係する問題から目を背けると子どもは自分自身が無視されたと感じ、内向的になったり反抗的な態度をとったり親に不信感を抱いたりするそうだ。親子の間に心理的な距離ができ、子どもが親の言うことを聞かなくなるという。そうなる前に気まずさを克服して子どもや教師と向き合い、起こったことを客観的に話し合わなければいけない。感情に飲まれて論理的に考えられないときは観察で使ったポイント、誰が何をどこでいつを使って状況を整理しよう。例えば相手は誰ですか、何が起きたのか詳しく説明してください、どこで起きたのですか、いつのことですか、などと質問するといい。真のリーダーは危機にも不快な会話にも淡々と対処する。内容を気に入らなかったとしても情報を理解して客観的に伝えることができる。感情をコントロールする。観察と同様、コミュニケーションにおいても客観的な事実と主観的な意見を分ける能力が大事だ。問題を伝えるときは、相手が部下の場合は特に慎重に言葉を選び、内容を吟味することが大切だ。落胆、嫌悪、不信、優越感、皮肉、攻撃、侮辱など、あなたの発する言葉に否定的な感情がわずかにでも含まれていると相手はたちまちそれを察知するし、長いことわだかまりをの持つ。感情に流されないためにはまず感情的になってなっている自分に気づかなければいけない。知覚フィルターに対応するときと同じである。コミュニケーションに紛れ込んでいる感情を意識することができて初めて感情を排除することができる。情報の受け手は時として情報の発信者よりも早く負の感情を察知する。主観的な意見を吐き出したことで2人は不満から解放され課題に集中することができた。嫌う理由が判明すれば、それがどれほど主観的でくだらないものかわかるはずだ。リピート。 チャールズとキャロラインはお互いの考えを繰り返すことでコミュニケーションを成立させた。夫婦喧嘩を回避しただけでなく、お互いに対する理解を深め、相手がどのように世界を見ているかについて新しい発見をしたのだ。情報の受け手に難がある場合、一番大事なのは、どんなに腹が立っても感情のまま言い返したり返事を書いたりしないことだ。自分が感情的になっているのに気づいたら、相手のいないところで怒りたいだけ怒って嫌な気持ちを発散し、あとはこだわらないようにする。侮辱されて、立場が上の人から侮辱された場合は特に、感情的になるなと言われても難しいだろうが、仕事を前進させ相手の敬意を勝ち取るためには他に道はない。